皆さんこんにちは。薬剤師ヨガセラピストの桑原由香です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。西洋医学と東洋医学の良い点を融合させた完全オリジナルメソッドのヨガセラピー、理解して取り組めるから結果が出ると評判の内容を15分番組でお届けします。はい、というわけで第33回の、放送となりました。いかがお過ごしでしょうか。はい、最初から噛んでしまいましたが、6月配信ですね。ありがとうございます。33回ゾロ目嬉しいです。3っていう番号大好きね。はい。さておき、はい、先月5月は2019年5月は新しい言語とともに新しいことをスタートするには良いエネルギーがありますねっていう話をさせていただきました。で、ヨガセラピー養成講座もスタートしております。ありがとうございます。ね、ヨガセラピストさんが増えていただけることを願って。で、おかげさまで私もいろんなクラスからオファーをいただくんですが、やっぱり私一人では全部レギュラーレッスンは持ちきれないということで、結構とあるとこ、スタジオさんでは月1回のイベントクラスに特別にしていただいたり、本当はね毎週のレギュラーなんですけれども、ちょっと毎週は入れないということで月1回にしていただいたり、あとは養成講座も年に3回か4回やるかな、これ1ヶ月ドワーッと入っちゃうので、できるだけ代行を出さないようにといきますが、もしねセラピストさん、ヨガセラピスト、薬剤師さんがいたら薬剤師ヨガセラピストですけど、そのセラピストさんが増えていただけたら、私にオファーが来たクラスを、やっていただければ、ご都合が合えばやっていただけたらもうこの上なく嬉しいです。はい、ということでこれからもヨガセラピーを普及させていきます。はい、で、前回の放送で私がなぜ薬剤師は今はやってなくてヨガセラピスト、ヨガインストラクターをやってるのかっていう話をさせていただきましたが、ね、いろいろありました。薬剤師って打ち明けるまでにちょっと時間がかかったり、でもやっぱり仲いいお客様とかだと、もともと何やってたんですかとか、そう、ホームページを立ち上げたことも大きかったですね。あとブログね、を見た方は、薬剤師さんなんだみたいな感じで声をかけてくださいました。最初は言いにくかったですけど、今では最初から言っちゃってます。はい、ということで、ヨガセラピーのことについて今回もお話ししていきます。よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、というわけで、そう、私がヨガセラピストをやっている理由はやっぱりね、お薬を薬剤師として渡しているだけではちょっと自分のやりたいこと、あとはお伝えしたいことが伝えきれないなと思って、ヨガの世界、ヨガのフィールドでやらせていただいてます。で、結構ねヨガセラピーっていうと治すっていう言葉が強いんじゃないかっていうご意見もあるんですが、私は予防医学としてやっています。先月も話しました、100歳まで歩ける体づくり予防医学で、そう、この間国の発表でも医療費が削減されましたっていうのがありましたね。すごく嬉しいです。それは、セルフメディケーションっていうのも、普及したからかなとは思ってますが、私はヨガの力が強いかな、ヨガの力もあるかなと思ってます。で、そう、予防医学、この予防医学っていう医学っていうのも今回ヨガセラピー講座をやるにあたって、言っちゃっていいんですかっていうのも スタジオの方と話し合ったんですけど、これはですね、第一次予防として使っています。第一次予防というのは、例えばお食事を気をつけるとか、まあ、もちろんヨガをやるとか軽い運動をする、そういうことですね。睡眠不足を解消してとか、例えばお酒タバコが多い方は少し減らす、もしくはやめる、そういうのも予防医学になっていくわけなので、第一次予防として健康にいいこと、健康に気遣っていきましょうっていう意味で使っております。はい。ただ、腰が痛い、膝が痛い、肩凝ってる、なんとかだっていう方でもヨガセラピーでは、ご参加いただいてます。クラスによってはそういう方、あ、ちょっとお断りですっていうところもあるらしいです、聞く話によると。でも私のところでは、まあ、大丈夫な可能な範囲で見させていただく、一緒にやらせていただきますので、あとご本人の意向ですよねを伺って、ちゃんとヒアリングをして進めています。はい。というわけで、そう、100歳まで歩ける体づくりを頑張っております。で、最近よくまた聞かれるのが、西洋医学と東洋医学の良い点を融合させたってどういうことですかって聞かれます。で、医学ってついてるからにはいろいろ難しいのかなっていうのもありつつ、インストラクターさんからは、やっぱり内容が難しいんじゃないかって言って聞かれることもあるんですが、それをいかに分かりやすく予防医学として普段の生活に取り入れられるかっていうのを私のクラスではやらせていただいてます。で、まあ、説明として、一般的かもしれませんが、今一度復習で、西洋医学っていうのはここ 2,300 年で発展してきました。素晴らしい発展だと思います。研究も進んでね、ただこれは何かっていうと、数値で判断していきます。ほとんど全部とは言いません。でも数値が多いかな、検査値とかね。これは、平均値を取ってたり基準値内にっていうことなので、自分の感覚というよりも他者との、健康な人って言ったら語弊がありますかね、との比較になります。数値ありきって言ってもいいかもしれません。あ、見てもらうかにもよりますが、うん、そうですね。東洋医学は一方、ね、数値的なものはあまり使っていません。このことについてまた詳しくお話しします。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
はい、そうなんです。東洋医学は、自分の中での比較っていうんですかね。そう、西洋医学は平均値を使っているので、例えば血液検査とかをして、基準値はここからここまでですので、この基準値に戻すために対症療法といいます。血圧がもし高ければ血圧を下げる、調整する。コレステロールが高ければコレステロールを下げるのが西洋医学的考え方です。一方、東洋医学では自分の中での感覚です。血圧が高いとしたら、それはご自身の中のどこから来ているのでしょうかっていうことです。私のクラスでは両方を使っています。まず、例え出した方が分かりやすいかどうかな。まず、いや、腰が痛いです、腰が痛いですって来ました。どうしたらいいですか、ね、どうしたらいいですか。あまり無理せず、無理なポーズはやめておきましょう。これじゃあなんかちょっと私は物足りないと思ってしまいます。病院行ってきましたか、何かやっちゃいましたか、何か原因ありますかっていうのを聞きます。で、あ、ちょっと転んじゃってと言ったら、あ、転んで痛いのであればひびが入っている可能性もなくもないということで、まず西洋医学的な考え方として、私だったらね、レントゲンで骨を見てもらってくださいと言います。すごい痛かったらですよ、でもレントゲン取る取らないもやっぱり賛否両論ありますので、これも一概には言えませんが、もし私が自分の身内が転んでしまって腰が痛い、どうにもならないってなったら、西洋医学的にレントゲンを取って、 骨を見てもらうと思います、ね、でじゃあ骨はひびが入ってたら、だってひびが入ってたらヨガとかやってる場合じゃないんです。ちょっと安静にしておかなきゃいけないんですね。その判断ができるのはやっぱり西洋医学かなって思ってます。でそこでじゃあ骨は折れてませんでした、ひびも なかったですってなったら、あ次は筋肉なのか、もしくはあそうそう、そもそも神経が飛び出てたりするヘルニアの痛みでしたら、レントゲンで分かります。これも大事ですね。ヘルニアかもしくは背骨が詰まってしまっている腰痛なのかでやれることが真逆変わってきますので、それも見ていただくために、西洋医学的なレントゲンは私は必要かなって個人的には思ってます。で次、じゃあもう骨とかない神経も大丈夫ってなったら筋肉、これね筋肉がどうなってるかっていうのはエコーで見ることができます。これも私も鍼灸院の先生に教わったんですけれども、そのエコー、筋肉見るエコーを持っている病院かな、これは整体院なのかな、整体院でも持ってるらしいです。そこで、見てもらって、でそこで問題なければそこの先生にリハビリのやり方、リハビリっていうのは、動かす方法を、こういう動きはいいです、こういう動きは避けてくださいっていうのを聞いてもらいます。そこまでは私は最初西洋医学、針だったら鍼灸院だったら東洋医学的先生の、意見を参考にさせていただきます。そこから先ヨガのクラス、さあやっていいですよ、どんどん動かした方がいいですって言われたら、じゃあこういう動きをやっていきましょうっていうところに持っていくので、それも、ヨガセラピーかなと思っています。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
恵里さん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
はい、あ、もうエンディングだ、急げ。ということで、そう、ヨガセラピーではまずヨガに入る前のヒアリングからもうセラピーが私の場合は始まっていますね。なのでどうして腰が痛いのか、例えば腰痛だったらどうして腰が痛いのか聞いて、それから私も参考にさせていただいて、今までの経験、私の経験の中からこういう動き、ここが硬いならじゃあここをお尻伸ばしをし、お尻伸ばしをしましょう、ハムストリングスを伸ばしましょうとか、いろいろ始まるわけです。はい、でそこで使うヨガポーズはまたいろいろあるんですけれども、ヨガのポーズとポーズの間の子を使っていきます。私の場合、参考にしているのはダンスの動きです。ダンスは、まあ、ヨガではないですけれども、ダンスで体が使えるようにって言った語弊がある、動くようにするためにいろんなストレッチ、トレーニングをします。で、私はジャズダンスやってたんですけれども、先生がとてもまあ、ある意味いい意味で厳しかったので、体動けるようにするにはこういうのこういうのっていろいろ見ていただき、すごい親身になって見てくださいました。私の体には何が必要なのかも見てもらいました。そこで培ったことを参考にして、こういうふうにすればこういう動きができるようになるなっていうのを私は考えます。でそこから、普段の生活で必要な動作ってだいたいグループ別分けて決まってます。振り返り動作、ねじりとか前屈前に倒す、手を上げたりする、足を上げる、階段登るとかですね、そういうのがありますので、そういう動きにリンクさせてヨガのポーズを使います。なのでヨガのポーズができるようにというよりも、普段の生活がいかに楽に体が動くようになるかという指標としてヨガのポーズを使わせていただいてますね。で、もちろん私も自分自身それを使って、体を整えているわけなんですけれども、私もともと体硬かったんですね。でどうやって柔らかくしていったかっていうと、もちろんストレッチもしましたけれども、体 これは筋肉量が増えていくっていうのもすごく大事な要素でした。ということで、まあ、その方のご年齢や体の状態にもよりますが、例えば必要でしたらタンパク質、プロテイン取っていただいたりして筋肉量を増やす、で筋肉が増えたところでストレッチをかけると関節が安定しますので、すごくいいストレッチがかけられるようになります。体硬い人の中には2種類いて、もともと体筋肉がねじれ起こして硬い方と、あとは筋肉があまりなくてそれ以上伸ばすと危ないよっていう体の危険信号のために体が硬い方っていう方もいらっしゃいます。他にも理由がありますが、ありますので、筋肉量とか、あとはその方の体型、生活習慣、今までどういうスポーツをやってきたか、あとはその方が何を望んでいるかですね、それをちゃんと聞きながら話し合いながらやっていきたいと思ってます。私が開催しているヨガセラピー講座、もちろん指導者養成講座ではそういうことから始めていくので、ポーズができるできないよりも安全に指導していくためには、参加してくださるお客様が、どんどん心も体も元気になっていく方法をお伝えしていきます。はい、本日もありがとうございました。